光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金光電福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝利と
広田明美です。
おはようございます。
冬真っ盛りという時期ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。1月は行く、2月は逃げるなんて言いますが、今年も早いものでもう2ヶ月が過ぎようとしています。時間の過ぎるスピードが年齢とともに年々早くなっているように感じます。ところで今年1月にトイレとお風呂のリフォームをしたんですが、世界に名だたる日本のトイレってほんとすごいですよね。暖かくてシャワートイレであることはもちろんなんですが、他にもいろんな機能がついているのにはほんと驚かされました。広田さんは最近何か驚いたことってありますか。
私が最近驚いたのは、テレビで人体の不思議みたいな番組を見て、人間の腸とか腎臓、骨などが本当にすごいって内容でした。改めて神様の創造の奇跡に驚かされました。
いや、何かに驚かされるたんびに自分って知らないことだらけだなって思わされます。これからも何かちょっと知っているからといって知ったかぶりをせずに、謙虚な気持ちでいろんなことについて学んでいけたらいいなって思っています。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介しましょう。金光電の協力教会、日本バプテスト同盟、茨城恵みキリスト教会、この番組でもおなじみの中野博夫牧師の聖書の話、同じ日本バプテスト同盟茨城恵みキリスト教会の信徒臼井雅子さんの信仰体験談をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本バプテスト同盟茨城恵みキリスト教会です。茨城恵みキリスト教会は日本バプテスト同盟に所属する教会です。日本バプテスト同盟高槻バプテスト教会がお隣の茨城市に聖書が語る希望を分かち合う教会を新たに生み出そうと、1988年茨城市上中条に教会の礼拝堂を開所しました。 JR 京都線茨城駅から歩いて10分、阪急京都線茨城市駅から歩いて15分です。現在毎週日曜日の礼拝には20人ほどが集い、聖書の言葉を聞き、共に祈り、賛美の歌を歌い、神様の豊かな恵みを共にいただいています。礼拝の中に新しい神様を賛美する歌を取り入れ、今の時代の文化に合った礼拝のあり方を模索しています。礼拝後には昼食を共にし、お互いの交わりの時を大切にしています。また月に1回程度さらに深く聖書を学び、互いに語り祈り合う時を持っています。礼拝は毎週日曜日朝10時30分からです。子供たちのための教会学校は朝9時45分から始まります。どなたでも歓迎いたします。どうぞ茨城恵みキリスト教会へいらしてください。お問い合わせは高槻バプテスト教会 072-696-2548 072-696-2548。 住所は茨城市上中条 1-1-39 です。また高槻バプテスト教会並びに茨城恵みキリスト教会のホームページをご覧ください。皆様のお越しをお待ちしています。日本バプテスト同盟茨城恵みキリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の中野博夫牧師の聖書のお話、当座の助けか永遠の救いか、お聞きください。
おはようございます。茨城恵みキリスト教会の責任牧師を担当しております、高槻バプテスト教会の 中野博です。2月も終盤となりました。凛とした寒さの中、窓から差し込む日差しに春の兆しを感じております。いかがお過ごしですか？寒い日が続きますと、やはり教会の中でも年配の方々や弱さを抱えている方々が体調を崩されることが多くなってきます。最近、そういった病の中にある方々のために祈る時間が増えているようにも思います。神様、どうかすべての医療の手立てを豊かに用いてくださって、病の中にあるお一人お一人を守り、どうか癒してください。新約聖書の時代、まだ今のような高度な医療がなかった時代、困難な病を抱えた人々がイエス・キリストのところにやってきて、病の癒しを願いました。聖書の記述では、イエス・キリストはすべての病を癒していかれます。私は今日も、神であるイエス・キリストはこの地上にあるさまざまな医療の力を用いつつ、病の癒しを求める私たちの祈りを聞き入れていてくださる、そう信じています。ところが、新約聖書の記述の中に興味深い言葉があります。人々の病を癒された後で、イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられた、と聖書には記されています。イエス・キリストの弟子たちや共にいる人たちは、私たちの病や様々な問題を解決してくださるすごい方がおられる、そう広く言い広めたかったようです。ところが、当のイエス・キリストご本人は、このことを誰にも言ってはならないと言われるのです。多くの人々がイエス・キリストに触れていただき、人の力ではどうすることもできない問題を解決してもらっているけれども、当のイエス・キリストは、癒しの奇跡のことを人々に言い広めるなと言われたのです。主イエス・キリストは、本当に様々なことを、愛と憐れみをもって人々のうちに働かれましたけれども、ではイエス・キリストは人々に何を伝えることを願っておられたのでしょうか。朝になって、イエスは寂しいところに出て行かれた。群衆はイエスを探し回って身元に来ると、イエスが自分たちから離れていかないように引き止めておこうとした。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にも、どうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。新約聖書ルカの福音書にこのように記されています。実は、何よりもイエス・キリストは人々に神の国の福音を伝えたかった。聖書はそう明らかにしていると思われます。主イエス・キリストは、神の国の福音、良き知らせ、グッドニュースを人々に、そして私たちに知らせたかったのです。神の国の福音、良き知らせ、グッドニュース、それは、神であるイエス・キリスト自らが、死の苦しみを通って備えてくださる永遠の救い。主イエス・キリストが人々に伝えたいと願われたのは、聖書が一貫して語っている、ただ神を信じるということによって与えられる永遠の命です。神は実に、その一人をイエス・キリストをお与えになったほどによう愛された。それは、御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。聖書ヨハネの福音書3章16節。イエス・キリストがこの世を歩まれた時、多くの人々はイエス・キリストとの出会いによって 病が癒され、さまざまな当座の問題が解決されました。しかし、イエス・キリストご自身が問うておられたこと、それは、この世の当座の問題の解決、それ以上に、私たちの死の問題、私たちを作りくださった神との深刻な断絶という根本的な問題だったのです。1200年以上の年月を通して、当時聖書が予告していたように、イエス・キリストは今から2000年前、私たちと同じ人となってこの世に来られました。そして私たちと同じようにこの地上は生まれ、私たちの様々な嘆きや悲しみや痛み、一切の事柄を私たちと同じように経験し、私たちに深く寄り添う備えをなさいました。そして最終的に、当時の宗教家や権力者たちの陰謀を通して、十字架の死に至り、そのご自身の命をもって、私たちの永遠の許しと救いの道を備えてくださいました。聖書は今の時代の私たちにも語ります。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。
茨城恵キリスト教会、中野博夫牧師の聖書の話をお聞きいただきました。それでは同じく、茨城恵キリスト教会の信徒、臼井雅子さんの信仰体験談、イエス様と歩んだ半世紀、続けて安田美穂子さんの歌で、谷川の鹿のようにお聞きください。
私は茨城恵キリスト教会の臼井雅子です。今日はイエス・キリストを救い主と信じるに至った過程をお話しできますことを感謝いたします。はじめに聖書を読みいたします。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ローマ人への手紙10章9節から10節。私はイエス・キリストを信じて半世紀が過ぎました。私の父は若い頃、キリスト教会に通っていましたが、親兄弟の反対に遭い、教会に行くことができなくなり、辛い日々を過ごしていました。そのような経緯がありまして、自分の子供には、神であるイエス・キリストに出会ってもらいたいと切に願っておりました。幸いに実家の近くにキリスト教会がありましたので、父は毎日曜日に教会学校へ送り出してくれました。そのことによりまして、私は何の抵抗もなく、イエス・キリストを唯一の私の神として受け入れていたように思います。時は過ぎ、学校のクラブ活動などで教会に行くことがおろそかになり、休みがちになっていきました。やがて高校を卒業しまして、美術大学を受験いたしましたが、不合格となり、自信があっただけに、その落胆は計り知れないものでした。しばらくは生きる望みも失い、ただ漠然として日々を過ごしていたように思います。そのようなことがあって、時が過ぎ行き、母の知人よりアドバイスをいただきまして、今までの思いを振り切って、英語を学ぶことに専念することとなり、キリスト教系の専門学校で英会話、英文タイプを習得することになりました。その年のクリスマスに、友達が通っていたキリスト教会に行くことを約束いたしましたが、約束の時間になってもその友は来ませんでした。とっさに私は子供の頃に通っていた教会へと向かっていたのです。やはり神様は私を捉えてくださっていたのでしょうか。その時の聖書のお話のタイトルは、 帰り来る人々でした。なんという神の導きでしょうか。それを機に毎週礼拝に行くことが生活の上では欠かせないこととなりました。その後、商社に勤務することができました。しばらくして神様が私に一つの試練を与えられました。そのことがきっかけとなりまして、1960年の8月にバプテスマ、すなわち洗礼を受ける幸いを得ました。その時の聖書の箇所が、初めにお読みしたローマ人への手紙です。1961年8月、東京にありますキリスト教系の大学で開催された第2回アジアバプテスト青年大会に代議員として参加いたしました。その時の主題とされた聖書の言葉は、ローマ人への手紙1章16節でした。お読みします。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。私たちは神様にあって一つとされていることや、神様のために共に歩むことが何にも増して喜びであり、イエス・キリストを信じる者としてアジアにおいて、また全世界においていかに重要であるかを知らされました。また同時に福音の力、神の力をしっかりと心に受け止めました。その経験が動機となりまして、大阪にあるキリスト教の短大で聖書のこと、神様のことを学ぶ機会が与えられたことは、神様の恵みと受け止め感謝しております。その後、家庭を持ち3人の子供が与えられ、それぞれがイエス・キリストに出会い、イエス・キリストを信じる者となりました。また3人が共に結婚いたしまして、今では与えられた場で共に教会の礼拝を守っています。また5人の孫たちも教会に行くことができまして感謝しています。昨年の春に一人の孫がイエス・キリストを信じて洗礼を受けるという恵みをいただきました。これからもその孫に続くものが与えられますようにと願い祈っています。